天の父様、あなたの尊い皆をあがめて心から感謝をいたします。私たちの罪のためにお流しくださった十字架の血を覚えて心から感謝賛美申し上げます。あなたが私たちのその罪の結果を身に負われて、神様は私たちのために死んでくださり、そして神様あなたは死に打ち勝って勝利をし、よみがえられて私たちをその罪からの解放と、そして神様清き生涯に招き入れるのみならず復活の約束を神様私たちにしてくださっていることを覚えて感謝をいたします。どうぞ主よ、私たちがこうして要素を覚えてあなたの前に来られている魂があるならば、どうぞ主よ、あなたがその心にまた体に触れてくださり、主よ力を与えてくださいますよう、信仰に弱さを覚えておられる魂があるならば、私たちが神様肉の努力で権力で能力で強くすることのできない部分、あなたがどうぞ主よ、我が霊によってとおっしゃる主の霊によって私たちを強くしてください。不信仰によって神様決断をした多くの事柄、あなたの前に悔い改めをいたします。主よどうぞあなたを信じ、すべてを支配し、天においても地においても一切の権威を与えられているあなたに従い、あなたに従うことを神様どうぞ主よ、今週も私たちが受け、また選び取り、また決断し進めていくことができる神様聖霊による信仰を与えてくださいますようお願いをいたします。主よ、ここにおられる一人一人が主の御声のもとに恵みによる力を受け、福音に生かされて神様は伝道をし、また私たちも神様は世の光として地の塩としてこの国の中で、またはこの世界の中で、この地球の上で輝くことができますよう、どうぞ主よ力を与えてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。そして幸いな礼拝を共に捧げることができることを感謝をしています。特に、今日初めて、手話のご奉仕をされる姉妹もいましたし、それから一人一人、この礼拝のために最善を捧げておられることを覚えて感謝をしています。本当に教会のためにやってくれてありがとうという感謝じゃないんですね。そういう感謝じゃなくて、一人のクリスチャンとして最善を捧げるその奉仕の姿を見せてくださって感謝をしているということです。本当に私たち捧げる礼拝も、捧げる献金も、捧げる祈りも、捧げる礼拝も、そして捧げる一切奉仕も、そしてこうして出席をする捧げる一切が私たちの最善でなければなりません。捧げるものっていうのは一番清いものを選んできて、そしてそれを捧げるんですね。ですから私たちも自分に与えられている賜物を通して奉仕を捧げるならば、一番きれいなところを、一番清いものを、もしそれがあなたの賜物が面白さであれば、笑顔を作ることであれば、一番面白いものを、一番良いものを神様の前に捧げられるものでありたいと思います。今日そのようなことを思いながら、結実という題のもとでメッセージをいたします。その結実というのはもちろん悔い改めにふさわしい実を結びなさいと記されている8節の御言葉から与えられているところです。一言で簡単に今日のメッセージの大きな内容を申し上げれば、クリスチャンの生涯はごめんなさい信じますだけではなくて、清い行い、清い決断が生まれてこなくてはならない、その実が生まれることが私たちのクリスチャンの生涯で大切なことであることをお伝えするとともに、でもその実を結ぶ行いはあなたの権力や能力によらず、あなたのうちに住んでくださっている、そのあなたという聖霊の宮の中に住んでくださっている聖霊がその実を結ばせてくださるという、そのようなところから語らせていただくメッセージになっています。バプテスマ のヨハネが今日登場してきましたが、このバプテスマというのは浸すという意味のギリシャ語から来ています。バプティゾーって言いますけど、浸すんです。私何を浸しますかって皆さんに考えていただけたらと思うんですよね。で、何を浸しますかね。ドーナツをコーヒーの中につけるっていうのも浸すですよね。で、さまざまな浸すがあると思います。洗濯物を水の中に浸すとかいろいろあると思いますが、水の中に、液体の中につけてしまうという意味から派生した言葉です、バプテスマって。で、洗礼というのをバプテスマと言いますが、私たちは主イエス様を信じて洗礼を受けるときに水の中にぼちゃんとつけられます。で、健康のためにどうしてもできない方がいますので、水の中をくぐるその液体の雫を受ける、あの航海を図書して航海を渡ったイスラエルの民のように、あの水の下をくぐっていく、その姿を私たちは適齢という形でも洗礼を授けますが、普通は水の中に浸します。浸礼って言いますけどね、水の中に浸します。そのバプテスマを行っていた預言者がいました。バプテスマのヨハネと言います。で、旧約最後の預言者です。新約聖書の中に出てくるんですが、イエス様が働きを始められる交渉街の前、そこまで旧約の時代、旧約の最後に出てきた旧約時代最後の預言者でした。で、このバプテスマのヨハネのメッセージを聞いて、多くの人が悔い改めに導かれて、そして洗礼を受けていきました。そのバプテスマのヨハネのメッセージは今日は読みませんでしたけれども、悔い改めよ、神の国は近づいたと語っていったのであります。繰り返し繰り返しそうだったと思います。悔い改めなさい、神の国が近づいた、神のご支配が今もう目の前にある、悔い改めなさいと語っていったのであります。その声を聞いて罪に悩む人々、罪について裁きについて、ああ世の考え方と違う、普通の一般の考え方と違う、罪についてこうだと思っていたけれどもそうじゃないんだ、裁きについてこうだろうと予想していた、こうだろうってテレビで言ってたって、それと違うんだっていうことに気がついた人々は、罪を悔い改めてその罪を告白して洗礼を受けていったのであります。その中にはパリサイ人もサドカイ人も入っていました。バプテスマにおいて私たちは自分の罪を知っていると、自分の罪に気づかされたと言って洗礼を受け、水の中へと入っていきます。そして水の中に浸かる。しかしこのパリサイ人サドカイ人たちにとってはこの洗礼は、もうちょっと言います、ユダヤ人にとってのこの洗礼は、私たちが受ける洗礼の感覚よりももっとハードルの高いものだったことを今朝お伝えしておこうと思っています。洗礼ってそもそもユダヤ人のためのものではなかったんです。受けなくてよかった、沐浴はします、沐浴はします、水の中に入るということはしますが、しかし洗礼はユダヤ人は受けなかった。なぜならバプテスマというのは異邦人がユダヤ教に改宗する際に、自分は神の民ではないから神の民になりたいという祈りを持って入っていったわけです。そして自分には罪があるから許していただかなくてはならないという思いを持って備えられていたものです。ユダヤ人が洗礼を受けた時、自分はアブラハムの子孫だと言ってはいたけれども、あるいはそう言われてはいるけれども本当は神の民じゃありませんという思いを持って水の中をくぐっていったのです。もしかするとそれと同じ悔い改めや同じ思いを持って洗礼を受けられなった方がいるかもしれません。神の民だよとみんなが思っていたけども本当はそうじゃなかったんですと悔い改めて水の中に入っていった人がいるかもしれません。あの人は立派だ、罪はないとパリサイ人サマリア人に言われ、サドカイ人と言われていたけれども けれどもそんな立派なものではありませんと、そうした悔い改めが彼らのうちにあったのであります。私は異邦人と同じですって言ったんです。立派な民ではありませんと言って、あの水をくぐっていったんです。洗礼を受けるということは、ここにおられる皆さんに、これを聞いておられる皆さんに語りますが、悔い改めが必要です。私は立派だけど、その立派さの上に洗礼という資格をもう一個つけとこうかなっていうようなことじゃないんです。今のあなたは天の御国に入ることのできない神の民ではないから、主よ私を救ってくださいと水の中へ入っていく、あれが洗礼なのであります。それが本当にあなたに新しいスタートを切らせてくれる。今までの私は変わるつもりないから、もう一個だけ何かの時に書けるような、何かの時に役に立つような資格をくださいというようなことでは、新しいスタートではないんです。それはもっとずっと前に切ったスタートのまんまです。だけれども、あの洗礼において、今日のあなた、今日までのあなたが死ぬんです。今度の洗礼式に洗礼を受ける方がいらっしゃるならば、今準備をしていますけれども、その方のそれまでの生涯がそこで閉じられるんです。そしてその生涯の本が閉じられて、そしてキリストにある新しい生涯が始まっていく。子供の時に洗礼を受けてれば、もっと早いスタート切った方が完璧に近いんじゃないかと思う方がいるならば、それは違います。あなたが洗礼を受けるのが、召されるのが、朝であっても昼であっても、人生の夕であっても、日没前であっても、どんな時でも洗礼を受けることは素晴らしいことです。なぜなら、永遠がそこから始まるからです。永遠プラス何十年なんて、永遠プラス10年、永遠プラス5年、永遠プラス3年なんて、大した違いじゃないですよ。でもあなたがもし自分の罪に悩んでおられて、そして新しい生涯を主イエスキリストにあって始めたいと願われるならば、修法の報告の時に言おうと思ってましたけれども、クリスマスに洗礼を受けますと、私はクリスチャンになりますと、そのように告白をして、私のところに報告に来てください。それから教育部長いますか、加藤さんね、ところに行ってください。このパリサイ人、サドカイ人、マムシの生たちと呼ばれてますけど、それでも他のパリサイ人たちと比べると、しかし大きな決断をしたものだと思います。イエス様がパリサイ人たちを指さしながら、あなたたちは、自分たちは見えると言っています、あなた方の罪は残るのですと言われたところがありますよね。ほとんどの、多くのパリサイ人たちは自分が見えると言っていました。洗礼を受ける必要ない、このイエスをメシアとして受け入れる必要ないと言っていました。このキリストについて、信仰について見えていなかったし、聖書について自分たちはよく読めていると、よく分かっている、よく知っていると言っていながら、ほとんど読めていなかったし、ほとんど知らなかったにもかかわらず、パリサイ人たちは自分たちは見えていると言い続けていたのであります。言ったことは、私たちは彼らのように盲目ではないと、私たちは見えると言っていた。彼らの罪は残ったのであります。そして残って終わったのであります。人がもし何かを知っていると思ったら、その人は知るべきほどのことも知っていないと聖書は教えます。私たちは今朝どうでしょうかと、そのような問う問いかけが私たちの心の中に与えられています。大草原の小さな家の番組知ってる方がほとんど多い、この
顔ぶれ知ってる方が多いと思いますが、主人公のお姉さんにメアリーというお姉さんがいるんです。お姉さん、女の子がいるんですが、子供の頃の熱のせいで目が見えなくなっていってしまうということが分かって、視力を失って、そしてついには盲目になってしまいます。ところが盲目になってしばらく経ったある日、盲学校に行ってしばらく経ったある日に、突然光が見えると言い始めるんです。家族は大喜びします。そして本当に見えるのか、私には光が見えるようになったと、家族は回復するんだ、目が見えるようになるんだと思って大騒ぎをして、そしてお医者さんのところに行って検査を受けに行きます。するとお医者さんがカーテンを開けて、そしてこのカーテンのと窓から漏れてくる光のところまで来たら立ち止まるようにって言って教えるわけです。メアリは目を開けて歩いていきます。そして光のところに来るとピタリと立ち止まる。そしてお父さんもお医者さんもおーっと言って驚き喜ぶんであります。しかしお医者さんがもう一個検査しましょうって言って、今度はカーテンを閉めて、そしてそこからわずかに漏れてくる光を鏡に当ててメアリの目に当てます。そして光はその目に当たったまま、いいかい、これから光を目に当てるけれども、光が見えるようになったら教えてくれと言って、その光をメアリの目から外します。そして今光を当てているけれども見えるかいと聞くんです。意地悪い質問ですが、メアリは自信を持って答えます。ええ、光は私の目に当たっています。私、光が見えます。お医者さんは今度はじゃあその光を外すからねと言って、今度はメアリの目に光を直接当てます。そして聞きます。光は外したけれども今どうだい、いや光は見えませんと答えます。彼女には光は見えていなかったのです。彼女は体の皮膚で感じる光の温度をどう脳が勘違いしたのか分かりませんが、感覚、その感覚が見えることとして伝わってしまっていた。つまり見えると思い込んでいただけなのであります。お医者さんが言います。私が話しましょうか。するとメアリのお父さんは、私が本当のことを伝えますと、メアリと二人きりになります。その二人きりの部屋で、メアリ、君は見えていないんだと、それが検査の結果だと伝えます。メアリはそれを聞いて大声で暴れます。いいえ、見えるの、見えるのと大声で叫んでいきます。その娘を父親はしっかりと抱きしめて、父親は話さない。神様のパリサイ人たちへの気持ちというのはそのような気持ちだったと思います。もしかすると今日のあなたへの気持ちもそうなのかもしれない。見える、分かると叫び続ける私たちを主はしっかりと包んでおられます。そしてあなたには洗礼が必要だと、あなたにも悔い改めが必要だと、あなたもちゃんと聖書を毎日読む生活が必要だと、主は私たちに愛を持って捉えていて話さないのであります。ヨハネはこの悔い改めて洗礼を受ける人々に声をかけます。悔い改めにふさわしい実を結びなさいと、ごめんなさいで終わる生涯であってはならないと教えるのであります。私は罪を犯した、それが悔い改めですか、でもそれで終わってはならないって言うんです。もう一回言いますよ、これ大事なところなので。私は罪を犯した、 で終わってはならないのであります。同じことを、今の聖書の御言葉ですよ、同じことを言った人がいます。誰ですか？イスカリオテのユダです。私は罪を犯した、罪のない人の血を流したりなんかしてって言って、彼は自分を罰して、そして滅びへと進んでいきました。生涯ノンクリスチャンだったイスカリオテのユダも同じことを言ったのであります。救いに至る悔い改めというのは、ごめんなさいで終わるものであってはならない。心の向きが変わることです。クリスチャンになってからする悔い改めとまたちょっと違う。クリスチャンになってから方向転換をしていくような悔い改めとは違いますね。クリスチャンになったら悔い改めしますね。毎日します。それはもうまるで自転車に乗っていくようなもんです。ここからじゃあバローまで自転車で行ってくださいって言われて、私はハンドルに触らないっていう人はまずいないかもしれませんね。まあそれでできる子はいるかもしれませんけど、だけど必ずハンドルに触ります。なぜかって言ったら、右に左にちょっとした微調整が必要だからですよね。悔い改め、クリスチャンの悔い改めはハンドルに触るようなものです。そのままであっては決してつくことがならない、そのままであったら倒れてしまう、そのハンドルに手をかけて、主よ、主よと言いながら悔い改めて進んでいきます。でもこの救いに至る、このノンクリスチャンからクリスチャンになる時の大きな悔い改めは、そうした日々手を触れていく悔い改めとは違って、ブレーキを踏んで、そして U ターンをすることであります。ごめんなさいだけじゃなくって、しっかりとブレーキを踏んで一回立ち止まって、今あなたが進んでいる方向が間違っていることをきちんと悔い改めることです。そして U ターンをして、今までは自分のことを中心にして生きていきました、今までは人間を神として願わくば私が神になれるようにと思って生きてきました、そこからブレーキをしっかりと踏んで止まって、もうそっちの方向に進まないで、そして向きを変えて出発するのであります。キリストのことを憎み傷つけてきました、ブレーキを踏むのであります。私は自分のことで家族のことで不安でいっぱいでした、ブレーキを踏むのであります。思い煩いでいっぱいでした、神様には力がないと思っていたからです、ブレーキを踏むのであります。そして180度向きを変えて、今度は神様を愛し隣人を愛する生涯へと進んでいくのであります。私たちはイエス様を信じて告白をして洗礼を受けるときに悔い改めははっきりとします。そのとき人は許されますし、あがなわれますし、神様によって買い取られて神の民になりますし、新しく生まれますし、そして清めの生涯が始まります。そのクリスチャンはその後そこで止まっていないで、向きを変えて止まっていないで、自転車に乗りながらハンドルに手を当て続けるようなものですが、しかしながら進んでいくのです。それが悔い改めにふさわしい実を結んでいくということであります。今日のメッセージのこの部分にあって、主が旧約の最後の預言者を通して私たちに語っているのは、ブレーキを踏んで向きを変えておしまいではなくて、悔い改めにふさわしい実を結びなさいと、クリスチャンとしての生活を進み始めなさいということなのであります。罪の許しで終わるのではなくて、義人で終わるのでなくて、聖なる人としての人生を歩き始めようということです。義と認められることで終わるんじゃなくって、清いものとしてクリスチャンとして歩いていきましょうということであります。実を結ぶと今日は題をつけさせていただきました。まさか弓と呼んだ人はいないと思いますが、結実ということです。いい名前であると思いますが、実際にということです。実を結ぶんですから、実がついてなければなりません。 実際です、実です。実がなければなりません。実際に実践し、実行し、事実にし、現実にするのであります。主イエス様を信じてからキリストに会って見た夢はありますか？寝てる時の夢じゃないですよ。キリストに会って見る夢はありますか？その夢を現実にするのであります。幻がありますか？青年たち、幻っていうのはなんか起きてる時に、おお、あれは見つかりだとかいう幻じゃなくって、神様があなたに示してくださっていることです。今の私たち言うところの聖書です。御言葉からあなたに与えられた計画はありますか？幻を実行するのであります。御言葉を聞くだけのものであってはならない。聞いたら実行するのであります。御言葉を実行する人になりなさい。聞くだけのものであってはならないと主が言われる通りです。イエス様の愛で世界に触ることです。今日も、そして今週も、この日本にあって聖霊の宮がどれだけいると思ってますか？ほんのわずかではないでしょうか。キリストの香りを放つ人、キリストの香りがする人がどれだけいると思いますか？世界の光がどれだけいると思いますか？実際に出ていくことです。そして人々に触れていくんです。キリストの愛を持って触れていき、主が御心ならば形を変えさせていただくことであります。私はこのキリストの愛っていう考え方が好きだっていうようなことで終わらないで、現実をであります。言葉や口先で愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんかと書かれている通りです。今の第一ヨハネの3章の18節ですね。あなたは今日クリスチャン、ここにおられるならば、あなたは悔い改めて洗礼を受けてクリスチャンになったのであります。ではクリスチャンがすることをしようではありませんかということです。もちろん信頼できる人に任せてその人を支援するっていう形もできます。それが例えばさまざまな形のミニストリーであれば、あなたが行くよりもはるかに素晴らしい出来事が起こるでしょう。でも実際に何もできないあなたが行ってもいいと思います。主はそんなあなたを用いてくださる。ここまで聞いて、で私たちはじゃあどうすればいいんですかと思う方がいるならば、バプテスマのヨハネのメッセージを聞いて全く同じ質問をバプテスマのヨハネにした人々が2回出てきます。ルカの福音書の3章の10節の中に、私たちはどうすればよいのでしょうって問うた人たちがいます。その答えは、下着や食事を必要以上に持っているものは持っていない人に分けよと言われ、主税人たちをその仕事を辞めるんじゃなくて仕事を続けなさいって、けれども決められている以上に取るな、良い仕事をせよということであります。兵士たちを力ずくで揺すったり、無実のものを責めるな、自分の給料で満足しそれで工夫して生活せよと、そのような事柄が語られていったのであります。実行せよと言われます。祈りをせよと教会を教えます。支援をせよと、献金をせよと、規律せよと、床を取り上げて歩めと、あなたの故郷に帰って主がどんなに大きなことをしてくださったか話して聞かせようと聖書は私たちに語っていきます。せよせよです。常時帰依せよ、普段祈祷せよ、万事につけて感謝せよと、せよせよと主は語っておられます。悔い改めの身を結実せよであります。そしてこれを聞きながら、よしって早く礼拝終わらないかな、もう行くぞと思っている人もいれば、でもあなたのような人たちだけじゃないんです。この聖書が苦しくてならないという人も、これを聞きながら 思う人がいるのであります。私にもそういう季節がありますし、きっとあなたもそういう季節を今通っておられるんじゃないかと思います。悔い改めの宮クリスチャン生活の実践をせよせよせよって言われて、何も難しいことが言われてるんじゃないことは分かっているけれども、とってもシンプルでありながらとっても大きすぎて不可能なくらい巨大に見えることがある。複雑で分からないんじゃないんです。分かっているけれども大きくて動かせないと思っている魂があるかもしれません。それはまるで鍵のない車を渡されたようなものです。ここに車がある、名古屋から東京まで今日中にこれで移動しろと、名古屋から東京まで行けって言われてるのはこんな簡単なことです、シンプルなことです、分かってるんだけど、でもこんな大きなものをどうやって動かすんだという気持ちになっている人がいるかもしれません。せよせよと、言うはやすしだけどと。しかしこの旧約の預言者のメッセージさえ、私たちは新約時代に生きるクリスチャンとして神の恵みの中で聞くのであります。それがあなたにはできる、それが許されているのであります。新約聖書ではこのバプテスマのヨハネが見なかった、旧約時代には見ることのなかった、ほとんど起こらなかったある出来事が起こります。それは五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のように分かれた舌が現れ、一人一人の上にとどまった。ペンテコステの聖霊が、あの日注がれた聖霊がキリストを信じているあなたの上にも一人一人とどまっておられるのであります。ヨハネは言いました、バプテスマのヨハネは、イエス様は偉大な方だって、靴の紐を解く値打ちもない私のようなものはって言った。この方は、私は水でバプテスマを授けているが、この方は火と聖霊のバプテスマを与えてくれると、私たちのゴミだか身なんだかわからない心を火の中に入れてくれて、ゴミを燃やして、そして精錬された金のようにして私たちを取り出してくださると、ご精霊の一部私たちに、はい、スポイトでパッてくれるんじゃなくって、精霊の中にバプティゾーしてくださる、つけ込んでくださって、そして私たちの心をご精霊で満たして、そして起き上がらせてくださると言っているのであります。精霊が私たちのうちに満たされるときに、私たちの心が変わります。心は燃えて、そして精霊の力が、豊かなエネルギーがあなたのうちに湧いてくるのであります。火がついてエンジンが動き始める。心が変わると、それがどんなにあなた自分の心を小さな存在だと思っていたとしても、それが小さな変化のように見えたとしても、大きなことをすることができるようになるのであります。悔い改めの実を結ぶ、あのせよせよがあなたには不可能だと思われていたさまざまなせよが、聖霊があなたの心に触れるときに、この印があなたに起こったのなら手当たり次第何でもしなさい、この聖霊があなたの上に注がれるとき、何時変わりて新しき人とならんと言われる、その心が変わって、せよせよが無理だ、動かないと思っていた事柄が、鍵を差してエンジンをかけて火が入るならば、何トンもする車を押さずとも小さなアクセルを踏むだけで進むことができるように、できないと思っていた数々のあのせよが簡単なことへと変わっていくのであります。 それがきちんと礼拝を守ることであっても、礼拝の民となることであっても、伝道をすることであっても、誰かと和解をすることであっても、世の中に出て行って、世の中にはクリスチャンのリーダーたちが必要です。リーダーとなれというようなことであっても、良き部下となれということであっても、良き上司となれということであっても、世界の責任ある一人としてどのように生きるかさえも、数々の聖与があなたにとってできることへと変わっていくのであります。経済的に安定することも、精神的に安定することも、人に分け与えて鳥の巣を抱きしめる大きな木のようになることさえも、心に聖霊が入るときにできるのであります。もし今あなたができないと思って置いてけぼりになっているような気持ちになるならば、あなたが一人じゃなくて、私もそういうところを通ったことが幾度も何度だってあります。だから一緒に座りますよ。あなた一人じゃ置いてけぼりにはしません。でも一つ御言葉あなたに伝えます。それは今できないと思っているならば、聖霊の働きを待ちなさいということです。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと、使徒の働きの1章4節から5節はあなたに語っています。教会を離れないで、キリストのもとを離れないで、この教会でなければ他の教会でもいい、ちゃんと教会につながってイエス様のもとを離れないで、あなたがイエス様から聞いた父の約束を待ちなさい。待ってさえいれば、信仰を持って待っていれば、あなたがないないせよせよと言われて苦しんでいるそのあなたの心に、ないないと思っていた聖霊の火が注がれて、そして火はつき、あなたは立ち上がり、さあ主よ、おっしゃってください、私はあなたのしもべですと立ち上がることができるようになる。あなたが信仰を持った時に与えられたその聖霊は、クリスチャンの生涯においてもう一度清めの体験としてあなたに与えられ、あなたは聖霊に触られることができるのであります。体験することです。生きておられる主を体験することであります。ここじゃなくて、ここで主は生きておられると、聖霊があなたの心に働きかけて、あなたの肉の力の代わりに、権力の代わりに、能力の代わりに、努力の代わりに身を結んでくださいます。それはまず心に結んでくださいます。聖霊はあなたの心に御霊の身を結んでくださいます。その御霊の身は、はい、テストじゃない、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、9つの身を心の中に結んでくださるのであります。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の身を結んでくださる。それではあなたは、でもそれじゃあ外側に身を結んだことにならないじゃないですかって言うかもしれません。いえ、心に満ちていることを口が話すのです。心に満ちている事柄があなたの人生に外に出てきます。心が満たされれば言動が変わります。言動が変われば習慣が変わり、習慣が変われば性質が変わり、性質が変われば人生が変わり、そして自分が変わっていきます。まさに心の一心によって自分が変わっていくのであります。この聖霊はあなたの心にキリストを愛する愛を豊かに増し加えてくださいます。イエス様って辛いことばっかり言って、神様、父なる神様って怖いんじゃないか、聖霊って何だかわからないっていうようなことから一切消え去って、父よ、御子よ、御霊よ、本当に感謝しますと愛する愛が湧き上がってきます。そのあなたの心は憎しみも消え、疑いも消え、キリストを愛する愛、怒りの代わりに愛が満ちあふれ、それと同じ心が人々に対しても隣人に対しても与えられていることに気がつくようになるのであります。神を愛し隣人を愛する律法はこの2つに集約されるってイエス様は言われました。主税人に対して命じられたこのヨハネのメッセージも 兵士たちに命じられたこのメッセージも、せよせよという辛い言葉もすべて、この愛がそうしたいという気持ちに変えられていく。これ二つもある。貧しい人に分けようって、取り立てて、必要以上取り立てたらいけない、やっちゃいけないことはやっちゃいけないんだって、この人が苦しんでいる、泣くだ、帰ってこのあと多分子供を抱いて泣くんだろうって、そんなこと考えたらできない。その愛が清めの生涯へと変わっていき、清い行いへと変わっていくのであります。そしてこの人生においては、神様を愛し隣人を愛する人生において、あなたが食べても飲んでも、食べるにせよ飲むにせよ何をするにせよ、神の栄光を表すことができるように変わっていきます。隣人を大切にするその人からは謙遜が生まれて、そしてこの謙遜が栄誉を生み出します。謙遜は栄誉に先立つからです。そして神は高ぶる者を退け、減り下る者に恵みをお授けになる、恵みでいっぱいの生涯があなたのうちに始まります。そうしたあなたの心がすることは、みんなあのキリストを信じた時の悔い改めにふさわしい見栄と変わっていきます。実際の現実となり、実際のあなたの人生となり、行動となり、あなたの性質となり、優しさとなって出ていきます。努力なんかしなくたって、歯なんか食いしばらなくたって、眉なんかしかめなくたって、微笑んだままで主は減り下る者に恵みを授けになる、その生涯が起きていくのであります。あなたがすることは皆確かに悔い改めの見栄と変わっていきます。そのためには、兄弟姉妹、そのためにはまず車を走らせるためには、まずあの小さな始まりが必要です。鍵のついてない車を渡されたあなたが言うべきことは何ですか。鍵をくださいでしょ。鍵をくださいです。あなたの人生に予定され、約束され、計画されているクリスチャンとしての素晴らしい壮大な生涯の始まりは、そのきっかけは聖霊です。鍵をくださいというのと同じように、誰に何というのですか。父に聖霊をくださいというのであります。天の父が求める人たちにどうして、そうです、良いものをくださらないことがありましょう、その後に聖霊をくださらないことがありましょうか。ルカの11章の13節に書かれている通りです。実を結びたい願っておられる方いますか。聖霊を求めることです。自分の人生において、知恵ある者の舌は人を癒すと書かれている、その知恵が欲しいと思っている方いますか。聖霊を求めることです。清めを受けたい、もっと清めを受けたいと思われる方がいるならば、もっと聖霊を求めることであります。私を聖霊でつけてください、聖霊で私を満たしてくださいと求めるならば、必ず与えられます。聖書にそう約束されているからです。そしてもっと現実にクリスチャンとしての生涯をしたいと思っておられるならば、同じことです。もっと聖霊を、主よ、もっと御霊を私に注いでください。その御霊はあなたに主イエスが語られた事柄をすべて思い起こさせて、そしてこの御霊はあなたに悔い改めを教え、悔い改めの心を与え、そして悲しみで終わるのでなくて、喜びで満たして立ち上がらせてくださる。その喜びは、聖霊を受ける前のあなたが感じたことのない喜びであります。主よ、これですよ、本当にあなたは生きておられるだけじゃなくて、私のうちに生きておられるんですかって。私はあなたをお受け入れする資格のない汚れた器ですよって。でも主が、あなたの器の中に私は住むと言ってくださる尊い恵みを受けて、あなた立ち上がることができるのであります。お祈りをいたします。天のお父様、聖霊が私たちの悔い改めにふさわしい実を結ぶ生涯のきっかけであることを思わせていただいています。この時、私たち一人一人の魂にあなたの燃える炎の舌を与え、主、私たちに油を注ぎ、 私たちの杯を満たしてください。そして言わせてください。我が杯あふれるなりと、聖霊で満ちていますと、備えは終わりましたと、主よどうぞ私たちにご聖霊の豊かな油を受けて、そして立ち上がらせてくださるよう、私たちの歩むの後には油の滴りがありますように、主よどうぞ、主よ私たちを満たしてください。体の癒しを祈る前に、清い人生を送るためにはどうすればいいかの3ステップを学ぶ前に、ご聖霊を受けさせてくださり、そして聖霊が与えてくださる一切の良きものを私たちに与えてください。体の癒しもそう、心の癒しもそう、そして人への神様愛もそう、一切の良きものを信仰もそう、神様どうぞ主よ、御霊の賜物もそう、神様まずあなたがどうぞ私たちのうちに豊かにあふれてくださって、そして神様どうぞこの壊れた心に、この神様汚れた心に清き油をあなたが注いでくださり、私たちを洗い、そして強め、そして火をつけてくださって、そしてもう一度クリスチャンとして立ち上がりゆくことができる神様、この生涯へと歩ませてくださるように、御子イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。